ゴーゴー喧騒シーズン12。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン12第5回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。今年の夏はとても暑いですが、学校の制服もとても暑かった印象があります。基本的な制服は今も変わっていないようで、生徒手帳には生徒心得として制服のことが載っています。6月1日から9月30日は男女とも学校所定の夏の制服を着用するとあります。私が喧騒生の時には特に夏の制服があったわけではありませんが、今は喧騒の文字が入ったポロシャツがあるそうです。さてここからはゲストをお迎えしています。今回のゲストは54期生の有山ジオンさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今54期生というふうにご紹介いたしましたが、今大学生ですね。
はい、今大学3年生です。
まだじゃあ喧騒卒業して3年しか経ってないってことですもんね。じゃあ思い出もたくさんというか、まだ思い出にもならないぐらいでしょうか。
そうですね、まだ昔話にはならないですね。
ね、ならないですもんね。はい、ギリならない。じゃあ今日はゆっくりと話を聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず最初、有山ジオンさんというお名前とても珍しいと思うんですけれど、う
ん、そうですね、うん、なんか絶対一発で覚えてもらえるの で、
そうです、ね、
すごく気に入ってます。
はいはい、ジオンさんの字というのが、草冠に時と書いてまくって読みますかね、はい、種をまくとか、うん、そして、ご恩感じるの恩という字で、とてもいい名前だななんて思っていますが、どんな思いを込めてこの名前つけていただいたんでしょうね。
そうですね、漢字に意味がなくて、ジオンっていう、響きに意味があるんですけど、うん、なんか別に父親がガンダム好きとかそういうわけじゃなくて、結構年の上の方に聞かれるんですけど、そういうわけじゃなくて、海外とかに行っても発音しやすい名前、なんかジョンとか、ジオンもそのままでも発音しやすいっていうのが込められてるって感じですね。
じゃあ世界に羽ばたかないとね。
そうですね、
そうですね、はい、さて有山さんのことをたっぷり聞いていきたいと思いますが、まず、3年前の喧騒時代のことを思い出していただきたいと思いますが、文化系理科系ありますが、有山さんはどちらだったんでしょう。
理科系でした。
理科系、
はい、
何が得意だったんですか。
物理ですかね。得意っていうほどあんま得意科目がなくて、ほぼ平均みたいな、良くも悪くもなくみたいな感じです。
悪くないんだったらいいですよね。
そうですね、大体順位も真ん中ぐらいだったんで、真ん中ちょい上ぐらいでした。
素晴らしい、はい、そうなんです、喧騒は試験ごとに順位が出るんですよね。
そうなんですよね。
学校の中で、学年の中で自分がどのあたりに位置してるかっていうのがもう一目瞭然だったんですが、はい、じゃあ真ん中より上。
そうですね、ちょっと上ぐらいです、
うん、じゃあ授業は真面目に受けていた方ですね。
そうですね、でも授業もあんまり、受けてはいたんですけど、やっぱ難しいところもあるので、そこはなんか周りの頭いい子に聞いたりしてました。
思い出に残ってる先生っていらっしゃいますか。
思い出に残ってる先生は、はい、物理の佐々木先生っていう先生がいたんですけど、が印象に残ってますね。なんか、すごい話の長い先生なんですけど、でも分かりやすくて、すごい物理を助けられたかなと思います。
じゃあその先生の授業が楽しかったから物理が嫌いにならずに、
そうです ね、 ですね、受験でも物理に助けられた感があったんで。
はい、そうなんですね。そして喧騒の場合には文武両道なんてよく言われますけれど、部活動は何をなさってたんですか。
部活は3年間サッカー部に所属してました。
はい、3年前に卒業した、皆さんというのはサッカー部強かったんですか、どうでしょう。
いや全然ですね、もう野球が強い年だったんで、みんな野球の応援に行っちゃいました。
喧騒の野球部がもう大活躍っていう時期がありましたけど。
そうですね、
その時のサッカー部、
その時のサッカー部で、 もうみんな野球だったんで、まあ、なんなら僕らも試合終わった後もすぐ着替えて野球見に行ったりとかしてて、
はい、まあ、部活は違ってもじゃあ学校全体で盛り上がりましたか？
いやめっちゃ盛り上がってましたね。やっぱ行けない日とかもみんなで映像で見たりとかしてすごい盛り上がってました。
まあ、公立高校が私立の学校にこう勝つっていうか、そういうのがちょっとね、
そうですね。いやもうめちゃめちゃ感動しましたね。見に行ってたんですけど、感動しました。ま
あ、そんな中でのサッカー部だったんですけど。
そうですね、
はい、サッカー部はどんな感じで活動してたんでしょう？
ああでもサッカー部も結構その活動頻度とかもすごく多くて、なんかまるで強豪校みたいな感じで、結構練習量も多くやってはいたんですけど、そうですね。まあすごいオンオフしっかりしていて、まあ、顧問の先生が怖かったっていうのもあって、練習中も本当にしっかりみんなちゃんとやって、終わったらなんかみんなでご飯食べ行ったりとか、部活で部室でずっとぐだってたりとかっていうのをやってました。
部室練習の後の部室っていうのも楽しいんでしょうね。
楽しいですね。みんなでゲームしたりとか話したりとか、そうですね。あと受験期になったらなんかちょっと勉強をしに行ったりとかもちらほらしてましたね。
部活の仲間と。
そうですそうです。
サッカーはもっと小さい頃からやってたんですか？
サッカーはそうです、小学4年生からずっとやってました。
サッカー一筋。
サッカー一筋ですね。まあ、ちょっと水泳とかも並行してやってた時期もあったんですけど、はい、サッカー一筋です。
そんなサッカー一筋で、じゃあ勉強も頑張り部活も頑張り、
そうです。
で受験があって、受験大学はどちらに行ってらっしゃるんですか？
早稲田大学の人間科学部っていうところに。
人間科学部ってどういうことやるんでしょう？
まあ、理系って言ったんですけど、理系からも文系からも入れる学部で、まあ、心理とか教育とかを軸に、まあ、なんか何でも学部と呼ばれてる学部なんですけど、結構幅広くいろんなことができるんですよ。情報とかプログラミングとか、まあ、あと物理科学とかももちろん理系系のほどもできますし、なんか語学に特化したとか、まあ、あとは経済とか、そういうのもできるっていう、本当に幅広く学べるって感じですね。
で入学式というのはありました？
入学式は結局その年には行えなくて、2年生の4月に、1個下の学年とまとめて行うっていうのをやりました。
入学して1年後に入学式だったんですか？
そうですそうです。
ちょっとじゃあそれはやっぱりないことですよね、普通だったら ね、
そうですね。すごい珍しいと思います。
今はもうどうでしょう、授業は学校に通えるようになったんですか？
はい、通えるようになったんですけど、僕がその別でやってることの関係でちょっとオンライン多めの方が都合いいなと思って、移動時間短縮のために結構オンライン授業をメインで取ってます。
あ、そういうことも今できるんですね。
そうですね、結構自由度高い、まあ、学部柄もそうなんですけど、結構まあ全体的に自由度高くて、オンラインとオフライン両方を選択できるみたいなのも結構あるって聞きますね。
でちょっと今気になること言いましたけど、学校じゃないことで何か やってらっしゃる、もうやってる何か？
そうです、今社会人のサッカークラブを立ち上げていて、橋本で、まあ、大学生と社会人を集めてサッカーチームを作るっていうのをやってるんですよ。
社会人のサッカークラブを立ち上げて？
そうです、立ち上げて今副代表として。そうです、立ち上げたんです。
立ち上げた人。
立ち上げた人です。
チーム名は何て言うんですか？
サルティスタ橋本っていうんです。
ちょっと難しい。サルティスタ橋本、どんな意味があるんでしょう？
はい、サルトっていうのがスペイン語で飛躍っていう意味で、ティスタとかイスタっていうのが、なんかなんとか主義者とか、なんとかな集団みたいな感じで、まあ、チーム の、 その理念として、関わる全ての人に飛躍のきっかけと兆しをっていうのが理念なんですよ。まあ、そこに沿ってつけたって感じです。
これは何もないところから一から始めたっていうことですか？
そうです、一から、自分と今の代表、まあ、代表も同い年なんですけど、と一緒に始めたって感じです。
どうしてこういうサッカーチームを作ろうっていうことになったんでしょう？
まあ、ずっとコロナで動けてないっていうのもあって、まあ、周りもなんだろうな、どこかまあコロナだからみたいなことを言い訳にしてるっていうのがなんかちょっともったいないというか、悔しいなって思いが、まあ1年経った時ぐらいからあって、で、まあ、なんか組織を作りたいなと思ってたんですよ。で、まあ、高校の時からなんか体育祭の団長とかそういうのやってたんで、そういうので何かこう組織持ちたいなっていうのは前々から思ってはいたんですよね。で、ただまあ、やるんだったら自分もいい思いできるし、なんか周りのワイワイ慣れ合いで遊ぶだけじゃなくて、ちゃんと目標に向かって頑張れる仲間を集めて一個組織を作りたいって思ってた時に、ちょうど代表がサッカーチーム作りたいって話をしてくれて、あ、じゃあ一緒にやろうってなって。
その代表の方はお友達ではなくて、
友達 小学校の時のクラブチームが一緒のチームメイトで、高校は別だったんですけど、また大学で、まあちょいちょい連絡取ってたんで、話してやることになりました。
じゃあ地元の橋本って名前がついてますから、うん、橋本が拠点。
そうです、橋本拠点で、うん、はい、地域密着でやっていきたいなと思ってます。
今メンバーどれぐらいの方がいるんですか？
今選手が、30人ぐらいですかね。はい、で運営が、まあ、それ以外にプラスで7人とかいるって感じです。
その選手集めるのはどうやって集めたんですか？
まあ、最初は自分たちの周りの人を誘ったり、友達とか、うんうん、関係者に声をかけて、まあ、そのさらに友達だったりとかっていう風に、募集をしていってって感じですね。
高校時代の有山さんを知ってる人たちっていうのは、うん、このことを知ったら、あ、やっぱりねっていう感じなんですかね。やっぱり彼はやったなって、そういう感じなんですかね。
あ、でもそうだと思います。体育祭の団長も文化祭の、そのクラス責任者みたいなのもやっていて、あと、まあ、なんか学級委員みたいなのも1年生の時やってたりしたので、どっちかっていうとそういうポジションにいるんだろうなっていうふうには思われてると思います。
有山さんご自身は選手として活動してるんですか？どうなんでしょう？
選手としては実はやってなくて、もう運営の方に完全に振り切ってるんですよね。で、やってることとしては、まあ、そのチームがうまくこう回るために、例えばスケジュールの管理だったりとか、あとはそのスポンサーを募集して自分でこう交渉しに行って、ついていただくっていうのをやってます。
へえ。じゃあ、有山さんの中のイメージでは、まあ、大学卒業したらこうどっかに企業に就職してとかっていうイメージじゃないんですね、将来はね。
あ、でも就職はしようと思ってます、
うん、就職はしようと思ってる、はい、
まだなんか経験も知識も足りないので、まずは一回こうしっかり勉強させてもらうっていう期間が必要かなと思ってるんで、だし、まあ、なんか人脈も増えるし、なんかいろんなことを吸収できるかなと思っていて、で、まあ、今こうやってる関係で、なんだろうな、あるちょっと自信はついてきてるので、何かその入った企業先でも結果とか、なんか会社のために何かできることがあるんじゃないかなっていうのを漠然とした感じであるので、一回就職はしようかなと思ってます、
う
ん。
どうでしょう、今の自分があるのは、喧騒時代のことが少し役に立ってるなとか、そういった思いはありますか？どうでしょう？
めちゃめちゃあって、まあ、それこそさっき言ったように体育祭とか文化祭とか学校行事に関しては、その喧騒ってすごくこう学生主体でやらせてくれるっていう文化がすごくあると思っているんですよね。なので良くも悪くも先生たちにこう指示されないというか、
そうですね、
だから いいも悪いも自分たち次第みたいなところがあるので、やっぱその分、まあ、みんなこう頭もいいし、そういうことをすごい好きなので、いろんなこう試行錯誤をして、その上でなんか形とするっていうことを、まあ、経験してて、それがすごく楽しいなって思ったのがきっかけだったので、そこのなんだろうな、喧騒の文化みたいのは、あるんだろうなっていうのは感じてます。
喧騒 の、まあ、応援団長なんて話が出てましたけど、体育祭の時には春夏秋冬、季節ごとに分かれるんですよね、
はい、
何組だったんですか？
僕冬だったんです。
冬組は、はい、どちらかというと弱いチームですよね。
そうですね、もうダントツに弱くて、まあ、そのさっき言ったその先生方に話を聞いても、10年ぐらいずっとビリだよみたいなことを言われて入学して、まあ、僕らもずっと2年ビリだったんですよ、で、まあ、それをまあどうにか変えたいと思って、そこをでさっき言ったようにその学生主体だったんで、もう作戦めっちゃ考えたりして、で僕らの年に2位になったんですよ。
それから最近の体育祭は、私はねずっと前に喧騒卒業したんですけれど、体育祭の応援っていうとダンスは女子だけだったんです。
あ、そうなんですか？
そうなんです。
へ、
今男子も踊るんですって？
そうです、男子も踊ります
さて、まあ、そんな風にとにかく大活躍、サッカーチームサルティスタ橋本っていうのを立ち上げてしまった有山さんなんですけれど、まあ、3年前にまだね卒業したばかりということなんですが、お友達へ何かメッセージありませんか？
そうですね、まあ、実際なんかこの前同窓会で会ったんで、
あ、もう会ったんですか？
20歳のちょうど成人式の代で同窓会なんとか僕らの代はコロナ収まってできたので、まあ、会ったんですけど、まあ、そうですね、でもなんかやっぱり喧騒生ってすごくいい人が多くて、ここからも関わっていきたいなと思う人がたくさんいるので、まあ、ぜひまたなんか一緒にいろいろ話したいな、何か頑張りたいっていう人がいたら勇気出してというか、まあ、声かけてほしいなと思います。
声かけてほしいなって感じなんですね。
はい、何かいろいろ話したいと思います。
同じ学校で学んだ友達というのはやっぱり一生の友達になると思うんですが、この番組は喧騒の同窓会の番組なんですが、同窓会の存在というのはご存知でしたか？
あ、なんかちらっと聞いたんですけど、うん、あんまり分かんないです。
分かんないですよね、はい、あのもう何年何十年経ってもまた同窓会開こうなんていう時には、うん、あの例えば連絡を取ったりするのにお手伝いできたりだとか、うん、そんな会なんですけれど、多分卒業式の時あたりには同窓会入りますかということで聞かれたと思うんですけど、うんうん、
聞かれました。
聞かれました。それは知ってました。
多分聞かれました。
多分ぐらいですよね。
そうですね、
うん、
でも多分入んなかったと思います。なんかもう提出しなきゃいけなくてみたいな、ね、でも確かにずっと関わっていくなら連絡手段とかなくなっちゃうんで、
うん、
入った方がいいなと思いましたね。
そうですね、はい、ぜひぜひ皆さんのお友達でもお伝えください。
わかりました。
さてこの番組なんですが、これから悪演奏に入りたいって考えている中学生もよく聞いてくれています、うんうん、そんな中学生のメッセージ何かありませんか。
あ、喧騒はなんかまあ、すごく楽しいなと思ってて、うん、あの何事も充実させようと思えばできるっていうか、まあ、部活も頑張ってる人多いし、学校行事もなんかそのコロナとかで中止になった学校が多い中で喧騒はなんか割とできたみたいなことを聞いていて、まあ、それもなんかその喧騒の一個の特色というか、
うん、
かなって思ってるのがまああるので、まあ、入りたいなと思ってる人はあのおすすめはすごいできます。で、あの、まあ、実際僕も、その卒業してから今、サルティスタの方とかでも、喧騒の子たちが割とかかってくれてることが多くて、なので、そういうつながりとかも、ずっと一生もんのものができるんで、うん、あの、入ってよかったなって思うし、うん、入ってほしいなと思います。う
ん、さて、そろそろお時間になったんですが、もう一回、サルティスタ橋本のことを、せっかくラジオに出ていただきましたから、
はい、
ラジオを機の皆さんにちょっと言っといたらどうですか。
あ、いいですか。
どうぞどうぞ。
はい、サルティスタ橋本 FC の、副代表やっております、有山です。まあ、チームとしてはですね、先ほども言ったように、まあ、関わるすべての人に飛躍のきっかけと兆しを与えるっていうものを、理念として活動してます。でもちろんサッカーはそうなんですけど、それ以外の事業でも、まあ、橋本のためになることとか、あとは、まあ、相模原のため、あとは若者のためになることっていうのを、すごく大事にしていて、何かにこう挑戦したいとかチャレンジしたい、頑張りたいっていう人に対して、うん、そういう実践環境が提供できるっていうのを、まあ一番の大切にしている部分として挙げてるんですよね。なのでその今すでにもうスキルがあるとか知識があるとかじゃなくて、あの全然できないけど頑張りたいっていう人に関わってほしいなと思ってて、うん、まあ、僕も実際立ち上げた時は何もわからない状態から始めたのに今なんとかなっちゃってるんで、思いがある人に、うん、ぜひ、うん、知ってもらいたいチームだなと思います。
熱量が伝わってきますね。すごい、やっぱり、ホームページなどもありますよね、
はい、
サルティスタ橋本です。検索なさっていただければご覧になっていただけると思います、
はい、
さて最後にリクエスト曲いただきましょう。何がいいでしょう。
はい、最近ハマっているアイドルグループの日向坂46の青春の馬という曲をお願いします、
うんうん、これどうしてこの曲なんでしょう。
まあ、歌詞もそうなんですけど、まあ、このグループがなんかすごく自慢の自分たちの環境、自分の環境とすごく似ていて、もともとなんだろうな、あまりうまくいかないグループだったのが今成長してすごく大きなグループになってるっていうのが、そのなんだろうな、小さい時からずっと頑張って頑張っていい思いをするっていうストーリーにすごく僕は感動して好きになったんですけど、なんかそういう思いが詰まった一曲になってるんで、これを聞くとなんか希望が出てくるというか、頑張りたいなって思える曲になってるので選びました。
いいですね、はい、じゃあ最後にその曲は、有山さんから紹介していただきましょう。どうぞ。
はい、日向坂46で青春の馬。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
33期南敦志がお伝えします。この放送は8月ですね。
そうですね、早いですね、
はい、早いですね。今日ラジオ聞いてて、もう8月だって聞いて、まだまだ夏があると思うか、もう夏が終わるかっていうようなテーマでやってましたね。
あ、
どうですか寺田さん、もう8月になると、今8月の今日1日ですけど、どうですか、まだまだあると思います。
いや、毎日、
はい、
暑いじゃないですか。
毎日暑いです。
もうニュースをつけると、はい、熱中症気をつけてくださいね。もう夏早く終わった方がみんなの健康のためにいいんじゃないかなっていう気はしてますよね。
なるほどね。確かに今こう35度とか普通に超えてるじゃないですか。一回6月もそんな1週間ありましたよね。
ありましたね。
そう思うとまだ夏やってるんですかみたいな。
そう、ちょっと厳しいですよね。
で、
あの
高校生の頃って、はい、教室冷房なかったですよね。
ああ、ないです、ないです。窓を開けてですね。
この暑さだと勉強ってできますかね、冷房なしで。
いや、無理じゃないですか。
部活もちょっと厳しいですよね。体育館とかどうしてますかね、今ね。
どうなってんですかね。だってこう風の影響あるスポーツとかだと体育館
締め切りですよね。
締め切りですよね。
おそらく今日とか暑いでしょうね。
めちゃめちゃ暑いじゃないですか。うちの子供まだ中学生ですけど、何度だったかな、なんかね、何度以上になると体育館で部活できないんですって。
そうなりますよね。だって
そういう縛りがあるって、
ね、倒れますよね多分ね。
倒れます、倒れます。あとはこの前、そうそう、で夏になると思い出すのが、なんかこう高校の時の思い出ってあります？この時期になると。
いや、夏休みは合宿ですかね。
あ、
合宿やりましたよね。
やりました。僕も運動部だったんで。
で、体育教官室も同じ建物で、
はい、
同じだよと思って、
ね、
びっくりしました ね。
大丈夫なんですかね。あの校舎はきっと耐震やってますけど、体育教官室やってないですよね。
体育の先生大丈夫かな。今度聞きに行きましょうか、ね、体育の先生大丈夫ですか、
ね、大丈夫ですかって。でこう体育教官室に行くときはなんか鍵借りるとか、なんか先生呼びに行くとか。
そうですね、私はバレー部の先生が体育の先生だったので、はい、よく行った覚えがありますね。
私もそうっすね。サッカー部の先生はもう体育の先生だったんで。
そうですよね、
行くんですよ、
ね、今でも校内で合宿やってるのかちょっとね、誰かね、
まあ、
そうですね、メールをいただきたいです ね。
コロナになってやるかもしれないですけど。す、ね、コロナ前は
あったのかな。
でも野球部とかやってないですかね。
野球部校内でやってると思わなくないですか。今度ちょっと調査しておきます。
まあ、6時とか7時以降になると、まあ、自主練の時間になるんですけど、もう1年は自主練しないです。どんなネタやるかってこと。
余興のね。
そう、余興のネタを
もうどんだけ笑わせられるかと。
そうそう、だって笑わせないと怒られるんですよ。
つまんねえぞ今年の1年と。
理不尽ですよね。
でもほら、それ将来役に立ってるんじゃないですか。そこの度胸とか、窮地に追い込まれた時はこういうふうにしようとか、役に立ってるんじゃないでしょうかね。
なるほどね、今振り返って教訓があるとすると、準備は大切。
あ、そうですね。何をやるにもね。そうそう、仕事をやるにも、
う
ん、他の遊びをするにも、準備を万全にしておくと成功する可能性が高まりますね。
やっぱね、ない引き出しは開かないんで。
開か、うん、でも引き出したくさんあった方が、
そうです、そうです、
その人としても魅力が高まりますからね、うん、もう飲み会には南必要だよねっていう存在にはなれるかもしれない。
マジっすか。なんかこれ聞いてる人に、なんかどっか居酒屋であったら嫌ですね。
あの時でもやってくださいっていう。ね、ほら引き出し増えたわけじゃないですか。
その場にいる人たちの関係性とか、こうなんか流れがあるじゃないですか、
うん、
その人たちの世代によってもうね、ちょっと伝わるものが違うんで。
そうでしょう。だからここにはこれが受ける、ここにはこれが受けるとか。
なるほど。
あ、そういうの大変じゃないですか。大切じゃないですか、ノミニケーションの時にね。
そうですね。でもすげえつまんねえとか言われたら心折れそうですね。
だからそこもメンタルの練習になってから、良かったんじゃないかっていうことにしておきましょうよ。
そうしておきましょうか。
そうです ね。
じゃあ伝えることを伝えましょうか。
そうですね。
はい、
せっかくですから ね。
そうですね、
皆さんにね、
少し高校の思い出を話したところで、もし同窓会、今ね、このウィズコロナっていう状況なの で、
ね、
まあ、対策してれば会おうかっていう機運もあるかなと思うんで す、
ね、
今ちょうどね8月は今ちょっと流行っちゃってますけど、まあ、もし秋口、もしくは冬にかけてね落ち着くようなことがあれば、ちょっと皆さんに使っていただきたいものがありまして、
はい、
実は同窓会では皆さんが行う同窓会の支援をしております。
そうなんです。
はい、中身はというと、通信費として1人当たり200円の補助を出しています。
はい、
事前に申請とかいろいろやり方があるんですけど、そのあたりは、県総同窓会のホームページを見てください。
はい、でも会えなくなると逆にちょっと集まりたいっていう気持ちが高まりませんか。
あ、そうですね。だって 多分2010しばらく申請出てないんで、
はい、出てないです。だからまあ、はい、自粛はされてると思うんですよ。だからこうみんな何事もなくなったら、はい、会いたいなとかっていう気持ちにおそらくなる方多いんじゃないかなって思いますので、
はい、ぜひそういう機運がね、
そうですね、
同窓生の中で高まりましたらぜひ、利用してください。
はい、
あと同窓会新聞、
あ、そうですね、はい、今同窓会新聞に向けて準備をしておりますので、はい、12月頃にね届く予定になっていますので、はい、皆さん届いてないよなんていう方はぜひ住所のね変更などをしていただければと思います。
はい、はい、それを見るとまた喧騒の思い出が蘇ったりして、
ね、また表紙の絵を見てね、はい、あ、こんな場所があったななんて思っていただけるかなと思います。
はい、はい、ぜひもしラジオ聞いていてね届いてないよって方、はい、ご実家が変わってなかったら届いたりするんですけど、ご実家も引っ越してなんかされてると
届かなくなってますよね、
場合がありますので、その住所変更もホームページの方からできますので、
はい
はい、ぜひお願いしたいと思います。
お願いします。
それでは最後に同窓会の連絡先をお伝えします。同窓会事務局への連絡は 0120-10-9899、 トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は 0120-10-9184、 トークやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿を管理し、同窓会新聞を発送しています。先ほどもお伝えしましたが、住所等の変更がありましたらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更が可能です。ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。このコーナーは28期の寺田ひろみ、
33期南敦がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン12第5回いかがでしたか。今日のゲストの有山さんは大学3年生。実は中学2年生の時に職場体験で FM ホット839に来てくれていました。7年ぶりのスタジオに喜んでくれて、私まで嬉しくなってしまいました。年が全く違う人たちと知り合えるのも同窓会のいいところですね。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。